ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、12月10日から16日までは北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。この週間は日本国民の間に広く拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権侵害問題についての関心と認識を深めるために設けられたものです。日本政府は12月15日に国際シンポジウムなどの行事を開催します。開催の模様は後日この番組でもご紹介します。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。11月1日安倍総理は都内で開催された平成30年度自衛隊記念日レセプションに出席しました。安倍総理は挨拶で次のように述べました。
日頃から自衛隊をご支援いただいている多くの皆様、同盟国である在日米軍の皆様、そして各国大使や駐在美館の皆様、本日は自衛隊記念日のレセプションにお越しをいただき本当にありがとうございます。自衛隊に対する常日頃からのご支援ご協力に自衛隊の最高指揮官として厚く御礼を申し上げます。自衛隊は1954年7月1日に創設されました。今年に私は生まれましたので、自衛隊が少し私よりもお兄さんではありますが、私と自衛隊は共に同じ歳月を歩んできたわけであり、毎年自衛隊記念日には私にとって本当に大変感慨深いものがあります。7月生まれなのに11月1日が記念日、それはなぜか。夏から秋にかけて台風などの自然災害が多く、その上当時は国土も脆弱で被害も甚大でした。このため国民の保護に全力を挙げるため記念日を遅らせたのです。真に国民のための自衛隊たれ、それが当時も今も自衛隊の揺るがぬ信念であります。実際今日までに自衛隊の災害救助活動はすでに4万回を超えています。この夏も度重なる大規模災害が日本列島を襲いましたが、隊員たちは助けを求める国民のもとに直ちに駆けつけ2300人以上の命を救いました。私も5回にわたり全国の被災地を視察しましたが、いずれの現場でも引き高く献身的に任務に当たる自衛隊員たちの姿がありました。もちろん災害対応だけではありません。国民の命と平和な暮らし、そして日本の領土、領海、領空を守り抜くため、自衛隊は創立から64年間、24時間、365日、この瞬間も強い責任感と誇りを胸に秘め、引き高く任務に当たっています。さらには世界の平和と安定のためにも大きく貢献をしています。遠く灼熱のアフリカ大陸で、ソマリア沖アデン湾で、そして広大なインド太平洋地域で多くの隊員たちが汗を流しています。常に国民の心を自己の心とし、一身の利害を超えて公に尽くす、半世紀を超えて受け継がれるこの自衛官の 心構えの精神を実践し、国民の負託に全力で応える諸君を私は大変頼もしく誇りに思います。今や国民の9割が自衛隊に対して良い印象を持っていると答えています。また公的な機関の信頼度調査では、日本で最も信頼されている公的機関は自衛隊であります。いつもこの調査を紹介させていただいておりますが、残念ながら一番信頼されていないのは国会議員ということでございますので、今日出席されている議員諸君とともにもっと頑張っていきたいと思います。この国民の揺るぎない信頼はひとえに歴代の隊員による献身的な努力の賜物であり、言葉を借りて歴代のすべての自衛隊員と隊員を支えていただいたご家族に心から感謝申し上げたいと思います。今後とも自衛隊は必ずや日本国民のそして世界の期待に応えていくものと確信をしております。皆様のさらなるご支援、そしてご協力をお願いいたします。それでは最後にご列席の皆様のご健勝と、そして自衛隊が世界の平和と繁栄に大いに貢献していくことを記念いたしまして、私のご挨拶をさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
Thank you very much. Thank you very much.
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
11月8日にニューヨークでの開催が予定されておりました。ポンペオ国務長官と北朝鮮のキム・ヨンチョル朝鮮労働党統一戦線部長の米朝高官協議、それが延期になったことが、当初予定の11月8日の前日にあたる11月7日にアメリカ側から発表がありました。米朝高官協議の開催というものは、まずアメリカ国務省が発表をいたしましたが、それは11月5日のことでありましたので、その2日後の11月7日に、開催を延期するという、またそういう発表があったということは、やはり唐突だという、そういう印象を与えたと言っていいと思います。今回の開催の延期というのは、北朝鮮側が要請したということでありますが、11月8日に、記者団の質問を受けた、アメリカの国連大使、ヘイリー国連大使は、北朝鮮が延期したのは準備が整っていなかったからであろうという、そういう感想を漏らしましたが、私はおそらく11月6日のアメリカの中間選挙の結果が、今回、北朝鮮に高官協議の延期というものを、決断させたんだろうという、そのように考えております。北朝鮮は当初11月6日の中間選挙で、上院と下院の、双方で共和党が勝利するんであればですね、11月8日に米朝高官協議を開催するつもりだったと、そのように見ていいかと思います。上下両院、双方で共和党が勝つんであればですね、トランプ政権の対北朝鮮政策に大きな変化が生じることはないだろうと当然考えられるわけでありますし、しかも10月に入りまして、10月以降は、当初の予想とは異なり、下院でも共和党が勝つ、共和党が多数派を維持する可能性というものが非常に強く出てきておりましたので、だとすると、北朝鮮は一旦、 その可能性というものが考えられるということで、11月8日に米朝高官協議を開催することを、まあ、受け入れたのであろうと、そのように考えられます。まあ、しかし、現実は上院では共和党は勝ちましたけれども、しかし下院では民主党が勝利いたしました。まあ、その結果、下院では今後北朝鮮の人権問題に対して強い態度に出ることが要求される、あるいは北朝鮮に対する経済制裁の強化というものを要求する、そういう声が高まる可能性というものが今十分に考えられます。また下院で失ったトランプ政権もですね、対北朝鮮政策を強硬な方に切り替えるかもしれないと、そういう可能性も当然あるわけでありますので、したがってそういうことを考えてみますと、北朝鮮は今回一旦米朝の高官協議を延期して、しばらくの間トランプ政権の対北朝鮮政策が変わるのか変わらないのか、それを見極めようと、そのように考えているのではないかという印象が非常に強くあります。おそらく2週間程度は様子を見るということになるのではないかと思いますが、現時点では少なくともトランプ政権の対北朝鮮政策大きく変化する可能性はありませんので、だとしますと、それがもし2週間経っても、トランプ政権の政策は基本的に同じだというふうに、北朝鮮が判断するのであればですね、今月の末にもこの米朝の高官協議というのは開催される可能性が十分にあると言っていいかと思います。ただし、2回目の米朝首脳会談、これを今アメリカも北朝鮮も来年1月に開催しようとしておりますが、そうしますとそれに至るまでの準備期間というのはそれほどないと、多くはないわけでありますので、そうしますとおそらく北朝鮮はキム・ヨンチョル統一戦線部長ではなくてですね、リョンホ外相を出してくると、リョンホポンペオ会談外相会談で、2回目の首脳会談の準備というものを進める、そういう可能性というものも十分考えられるだろうと思います。したがってその点ではこのあと米朝の高官協議が開かれるのかどうか、そしてその際の北朝鮮側の代表はキム・ヨンチョル氏なのかリ・ヨンホ氏なのかという、その点が注目されると言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲、沢田研二で勝手に仕上がれをお届けします。それではお聞きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。沢田研二で勝手に仕上がれをお聞きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は10月19日に愛媛県松山市で上演された 拉致問題をテーマとする舞台劇、恵みへの誓い奪還での講演挨拶をお届けします。今回は愛媛県保健福祉部部長の山口真嗣さんの講演挨拶と、能志勝人松山市長からのメッセージの松山市民部部長の津田慎吾さんによる代読メッセージをお送りします。
皆さんこんにちは。ただいまご紹介をいただきました、私は愛媛県保健福祉部長の山口と申します。本講演の開会にあたりまして、主催者の一人としてご挨拶を申し上げます。本日は中学生高校生の皆さんをはじめ、このように大勢の方にご来場をいただきましてありがとうございます。また本講演の開催にご尽力をいただきました内閣官房をはじめ関係者の皆様に厚くお礼を申し上げます。平成14年に5名の拉致被害者の方が帰国をされてから16年が経ちました。本年6月の米朝首脳会談で拉致問題が提起をされ、最近北朝鮮を取り巻く諸情勢も大きく動いております。政府におかれましては、この重要な局面にあたって全面解決に向けて取り組んでいただいておりますが、その政府の取り組みを後押しするためにも、国民一人一人に拉致問題は人事ではないという強い共感の思いを持っていただき、全被害者の一日も早い帰国実現を求める声を広げていくことが重要であります。北朝鮮による拉致は、政府が拉致被害者として認定している17名の方以外にも、民間調査団体が拉致の可能性を排除できない方を特定失踪者として調査をしておりまして、本県では伊予市の大政由美さん、八幡浜市の二宮義和さん、そして今治市の山下彩子さんの3名の方々がおられます。またこの3名の特定失踪者の方以外にも、愛媛県警が拉致の可能性を排除できない5名の方のお名前等を公開をしております。県では一人でも多くの県民の皆様に拉致問題についてご理解をいただき、関心を高めていただくよう、市や町並びに救う会愛媛、愛媛拉致議連の皆様などとともに広報啓発に取り組んでおり、今回その一環として本講演を四国では初めて開催することになりました。本日の劇中では、横田めぐみさんが拉致をされた当時からの拉致問題の経緯や、拉致被害者の北朝鮮での生活等が描かれております。本日は大勢の中学生高校生の皆さんが来場されておりますが、特に皆様には当時中学1年生だった横田めぐみさんや、多くの拉致被害者の方々が家族と引き離され未だ帰国できていないという事実を深く心に刻んでいただけたらと思っております。終わりになりますが、本講演を契機に皆様が拉致問題への強い共感の思いを持っていただき、問題解決への後押しとなりますことを強く祈念をいたしまして、私の挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いをいたします。
愛媛県保健福祉部部長の山口真嗣さんの挨拶をお聞きいただきました。続いて松山市市民部部長の津田慎吾さんによる講演挨拶をお送りします。
ただいまご紹介いただきました市民部長の津田でございます。本来なら開催者を代表いたしまして、能志勝人松山市長から皆様にご挨拶を申し上げるところでございますが、他の公務との調整がつかず、市長から預かりましたメッセージを私から代読させていただきます。本日は拉致問題啓発舞台劇公演、恵みへの誓い奪還に多くの方のご参加をいただき誠にありがとうございます。また皆様には日頃から松山市の人権教育や啓発の取り組みにご理解とご協力をいただき厚くお礼を申し上げます。さて、人権とは誰もが生まれながらにして平等に持っている幸せに自由に生きていくための権利で、 私たち一人一人にとって唯一無二のものです。しかし拉致被害者の方々は何十年ももの間その基本的人権を侵され続けています。本日の舞台劇のタイトルになっている横田めぐみさんは拉致された当時13歳の中学生でした。この会場にはたくさんの中学生高校生の方にお越しをいただいていますが、皆さんと同じように学校に通い普通の生活を送っていた女の子がある日突然連れ去られ姿を消したのです。本人はもちろん拉致被害者の方々もかけがえのない人生を奪われ、そのご家族は深い悲しみと不安を抱えながら長い年月を過ごし、今も大切な人の帰りを待っています。17名の拉致被害者のほかにも拉致の可能性のある行方不明者が多数存在し、その中には松山市出身の方もいらっしゃいます。発生から約40年が経ちました。この問題を風化させないためにも、皆さんのような若い世代をはじめ全国民が関心を寄せ、思いを願いを共有し続けることが大切です。皆様にはこの公演で見たこと、感じられたこと、これをご家族や周りの方々に伝えていただき、一人でも多くの方に拉致問題への理解と関心を深めていただきたいと思います。結びに本日お集まりの皆様のご健勝とご活躍を心からお祈り申し上げまして、挨拶とさせていただきます。平成30年10月19日松山市長野志勝人代読でございました。
今週は愛媛県保健福祉部部長の山口真嗣さんの講演挨拶と野志松山市長のメッセージを松山市市民部部長の津田慎吾さんによる代読でお届けしました。皆さん、お聞きいただけましたでしょうか。政府だけでなく地方自治体も拉致問題の一日も早い解決を願い、さまざまな取り組みを行っています。もちろん政府も問題解決のため全力を尽くします。帰国が実現するその日までもう少しご辛抱ください。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。またお会いしましょう。